こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャーへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ゴッドヒーリンシャーマンの教えは、佐賀県武雄市で施術活動を行う石橋義夫と石橋マリアによるシャーマニズム新進館、能力開発を扱うスピリチュアル系実用書である2024年刊行。著者がゴッドヒーリンと呼ぶ施術館を背景に、人間を心魂が相互に関わる存在として捉え、不調、運命、霊的能力、社会の危機を一つの枠組みで論じる前5章では、日本と人類への問題意識、能力者に必要な心の使い方、魂と運命、宿命、天命の区別、脳や情報伝達機能鍛錬、そして夫婦対談による魂の考察が展開される。オーラ、霊障、超能力などに関する説明は著者独自の霊的世界観に基づくものであり、科学的に確立された医療理論として読むものではない。本書の目的は読者に著者の治癒感を示すとともに、自らのエネルギーや内面を整え、可能性を開くための思考法を提示することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、肝体心魂の調和を施術館の中心に置く。本書の基盤には、人の不調を体だけの現象として切り離さず、心や魂、さらに目に見えないエネルギーとの関係で把握する視点がある。出版社紹介で示されるゴッドヒーリングは、著者が人の周囲にあるとする那須層のオーラから、過去、現在、未来や不調の原因に関する情報を読み取り、身体面と精神面を調整するという施術館である。この考え方では、骨格の調整や心身の安定だけでなく、閉ざされた心を開き、心正しいを整合的な状態へ導くことが重視される。ここで重要なのは、単なる症状の除去よりも本人の全体的な状態を捉え直そうとする点である。一方、この枠組みは標準医療の診断治療手順とは別の霊的信念に基づく説明である。読者は病気や強い身体症状については医療専門家への相談を優先しつつ、本書を自己理解や著者固有の世界観を知るための資料として位置づける必要がある。次に、能力を扱う前提として心の使い方と引用の均衡を学ぶ第2章は、能力者の勉強として技法以前の考え方と心の使い方を扱う。術を学ぶこと、引用のバランスを宇宙の教えとして理解することが目次から確認できる。特別な能力を即座に獲得する手順を示すというより、能力の発言や行使には内面的な姿勢が伴うという立場を表している。引用という語は、相反する要素を単純な善悪や優劣に還元せず、相互関係と均衡として見る東洋的な枠組みである。本書ではそれを人間の感情、行動、エネルギーの扱いを考える基準に接続していると見られる。実践面で読み取れるのは、自分の偏りを観察し、過度な恐れ、欲望、他者依存をそのまま能力論へ持ち込まないという簡易である。ただし、引用や術の解釈には宗教思想ごとに幅があり、本書の説明は著者の実践経験を軸とする独自の表現である。普遍的な法則として無批判に受け取るのではなく、自己統制をどう捉える理論かを検討しながら読むことが望ましい。さらに、魂の役割から運命、宿命、天命を再解釈する第3章は、超能力の基礎知識として魂の役割と使い方を掲げ、運命、宿命、天命の意味を理解することを主要項目に置く。本書では人生を偶然や外部環境だけで説明するのではなく、魂の課題や役割という霊的な次元から読み解こうとする。この構図により、読者は自分の経験を固定的な失敗や不運としてではなく、何らかの学びや方向性に関わるものとして捉え直す契機を得るだろう。また、運命、宿命、天命を区別することは、変えにくい条件と自らの選択責任が及ぶ領域を考えるための道具にもなり得る。ただし、覚悟の厳密な定義は思想や宗教伝統によって異なり、本書の用法も著者の世界観に依存する。人生の困難を魂の問題だけに返すと、社会的要因、心理的支援、医療的支援の必要性が見えにくくなる危険もある。したがって、読者には霊的な意味付けを内省の補助線として用いながら、現実の課題には具体的な支援と行動で対応する読み方が求められる。そして、脳情報伝達機能の言及を霊で能力の鍛錬論へつなぐ第4章、神の領域へは、人間の情報伝達機能と脳の仕組み、能力者のための鍛錬方法を並べている。著者は米国で解剖学、生理学、心肺蘇生法を学び、その後に台湾、インドなどで医学、精神、宗教に関する学びを重ねた経歴を持つと紹介される。本書の特徴は、霊で能力を語る際にも身体や脳への関心を平地している点にある。ただし、脳科学の用語や身体知識が登場しても、それが超能力や霊視の科学的証明を意味するわけではない。神経科学として検証可能な知見と著者の霊的解釈は区別して受け取るべきである。その上で、鍛錬論の価値は、能力を特権的な才能ではなく、注意の向け方、心身の状態、継続的な自己観察と結びつけているところにある。読者が実用的に参照できるのは、 劇的な能力獲得の約束ではなく、自分の反応や集中の状態を点検する姿勢である。著者の理論は、冷静と身体性を統合しようとする試みとして読むと、その構成上の意図を捉えやすい。最後に、日本地球への問題意識と夫婦対談が世界観を補完する第1章は、霊視になるためにを掲げ、日本という国の特質、民族の能力、利権をめぐる争いと地球の危機を論じる。ここでは個人の癒しや能力開発が社会や地球規模の問題から独立していないという見方が提示される。霊視は一般的な学術用語ではなく、本書独自の文脈で理解する必要があるが、精神的な掘り所や霊的な安定の場を思考する表現として読める。終章の石橋マリアとの対談では、魂の不思議や魂が抜ける瞬間といった主題が取り上げられ、前章までの理論をより対話的体験的な語りで補う構成となっている。この2つの章は、技法をマニュアル化するより著者夫妻が共有する宇宙観、人間観、社会観を伝える役割が大きい。社会への不安を霊的な危機として解釈する言説は、読者に強い納得感を与える場合がある反面、根拠の検討を弱めることもある。思想としての一貫性と事実主張としての検証可能性を分けて読むことが、本書を批判的かつ有益に理解する鍵となる。結論として、本書はシャーマン霊的治癒、魂運命、能力開発といった主題を著者自身の施術経験と世界観からまとめた一冊である。特に、知らだけでなく心と魂を含めて人間を捉えたい読者、東洋的な陰陽観や霊性に基づく自己理解に関心がある読者、石橋芳雄のゴードヒーリングの考え方を体系的に知りたい読者に向く。実践上の利点は、自己の状態を単一の原因に還元せず、心身の調整内省、日常の態度を総合的に考える資格を得られる点にある。知的には、現代日本のスピリチュアル言説が伝統的語彙、施術経験、社会不安、能力開発をどのように結びつけているかを知る資料となる。同種の本と比べた際の特徴は、著者の施術活動を前面に置きつつ、運命論、鍛錬論、脳や情報伝達への関心、夫婦対談までを一つの世界観に収めていることだ。ただし、霊視、オーラ、霊障、超能力に関する主張は、科学的合意とは別の領域にある。医療や心理的支援の代替とせず、主張の根拠を吟味しながら、著者独自の人間観として読む読者に最も適している。ご支援いただける場合は、ディバイン・セレスティアル・ヒーラー、石橋芳雄、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。